広報常滑ナンバー921、2023年9月号。9月になり、これからは過ごしやすい季節になろうかと思いますが、季節の変わり目、お体にはお気をつけください。では今月の主な掲載内容です。第57回常滑焼祭り、常滑焼祭り協賛花火大会を開催します。特殊詐欺対策装置購入費補助制度拡大します。8月30日水曜日から9月5日火曜日は防災週間です。地震災害に備えましょう。令和5年度優良工事表彰受賞おめでとうございます。新型コロナウイルスワクチン接種について8月8日時点です。新しい農業委員農地利用最適化推進委員が決まりました。市議会定例会の会期日程です。観光まちづくり、国民健康保険、金婚を祝う会、年金生活者支援給付金、9月20日水曜日から26日火曜日まで動物愛護週間、食品ロスを減らしましょう。司法書士、行政書士、無料相談会、予約は不要です。令和5年度第1期温水プール水泳教室、体育館、子ども体育スクール。9月世界アルツハイマー月間です。市民病院だよりみんなのコーナー、マナトピア、保健だより図書館だより、9月児童館の催し、9月展示会と催し物、9月の市民相談、アングル、以上になります。では、はじめは今月の表紙です。7月22日土曜日、小脇公園で約20組の参加者がペットボトルロケットの製作、打ち上げを行いました。はじめに組み立て、テープやペンで絵や模様をつけ、オリジナルのペットボトルロケットを製作しました。水を入れ、空気を送り、ついに待ちに待った発射のレバーを握ると、みんなが作ったペットボトルロケットが晴天の青空に遠くまで打ち上がりました。今月の表紙でした。では本文始めます。
夏休みの体験教室。市内で行われた夏休みの体験教室に取材に来ました。笑顔がたくさん。夏の思い出はできたかな。昆虫。7月29日土曜、教えて昆虫マスター、虫たちの秘密。青海公民館で昆虫愛好家昆虫マスターの高原さんを講師に迎え、市内の小学生と保護者約40組が参加し、昆虫の秘密や取り方を教えてもらいました。主催、青少年体験活動支援センター。動物、7月28日金曜、ブラザーアースキッズアカデミー、守ろう生き物と地球。青海公民館でブラザー工業株式会社の人を講師に迎え、市内の小学3年から6年生35人が、動物たちがなぜ絶滅しそうなのをテーマに、生き物たちを守る行動を考え、講師から配られたミニ図鑑に絶滅危惧種動物のシールや説明書を貼り、色鉛筆などで絵を描き、 自分だけのミニ図鑑を完成させました。主催青少年体験活動支援センター、7月26日水曜、常滑焼オリジナルランプシェードを作ってみよう、中央公民館で陶芸作家の佐藤さんを講師に迎え、市内の小学4から6年生34人がランプシェードを作りました。主催障害学習スポーツ科、お話7月30日怖いお話会、市役所で怖い絵本紙芝居の読み聞かせやストーリーテリングがあり、約80人の親子が参加しました。参加した子どもたちは怖かったけど面白かったと話していました。主催図書館アート、8月2日水曜、手を汚さずにパステル手形足形アートを楽しもう、中央公民館で手形アート T スマイルの土井さんを講師に迎え、小学生38人が自分の手形足形を使って狐やジンベエザメクジャクなど豊かな発想で素敵な作品を作りました。主催生涯学習スポーツ科、声優、8月5日土曜、声優体験教室、アニメの主人公になりきってみよう、中央公民館で声優の浅井さんを講師に迎え、市内の小学4から6年生20人が参加しました。アフレコで使用する機材や滑舌練習、喜怒哀楽の表現などを学び、アニメ作品のアフレコ体験では思い思いのキャラクターを演じました。主催青少年体験活動支援センター、年度、8月9日水曜、シーサーを作ろう、中央公民館でシーサー作りがあり、小学生27人が参加しました。紙粘土でパーツを作り、ボンドでくっつけて色をつけたら完成、個性あふれるシーサーが出来上がりました。主催市文化協会子ども美術展実行委員会、第57回常滑焼祭り、常滑焼祭り協賛花火大会開催します。第57回常滑焼祭りボートレース常滑会場、日時10月7日土曜9時から20時、10月8日日曜9時から16時、焼き物散歩道会場、セラモール会場、日時10月7日土曜8日日曜9時から17時、ただし当日はボートレース常滑、焼き物散歩道かっこ常滑駅、セラモールの3会場を結ぶ無料シャトルバスの運行があります。9時から16時常滑焼き祭り協賛花火大会、日時10月7日土曜18時から、ボートレース常滑会場で無料で観覧できますので、ぜひお越しください。インスタグラムフォトコンテスト、9月1日金曜から10月8日日曜に、私の好きな常滑、私の好きな常滑焼きのテーマで投稿された写真を募集します。入賞者には 常滑焼き急須を進呈しますので、ぜひご参加ください。その他各会場のイベント情報など詳細は QR から常滑焼き祭りホームページを確認してください。問い合わせ、常滑焼き祭り協賛会、常滑商工会議所内、電話 34-3200、 ファックス 34-3223、 特殊詐欺対策装置、購入費補助制度拡大します。深刻化する特殊詐欺被害の未然防止を図ることを目的に、電話機につける特殊詐欺対策装置などの購入に要する費用の一部を補助する制度を実施しています。市内の被害が増加していることを受け、補助制度の補助対象者の範囲を拡大します。被害状況、常滑警察署提供。ただし昭和5年の数字は令和5年5月末現在の数値。対象者、市内に住所を有する市税などの滞納のない人。ただし年齢制限がなくなりました。補助金額、購入価格の1/2、上限5,000円、100円未満切り捨て。対象となる装置、1、固定電話機につける自動応答録音装置または自動着信拒否装置、2、自動応答録音装置または自動着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機、3、令和5年4月1日以降に購入されたもの、4、市内の販売店で購入されたもの。ただし1世帯につき1台限り。ただし先着順で受付し、予算額に達した場合は受付終了となります。申し込み問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108 直通、ファックス 35-3939。
8月30日水曜日から9月5日火曜日は防災週間です。地震災害に備えましょう。問い合わせ、防災危機管理課、電話476107、ファックス354567。東海地方では最大震度7想定の南海トラフ地震の発生が危惧されています。地震による被害を少しでも軽減するために、家庭内地域内で防災について確認する機会としてください。甚大な被害が予測される南海トラフ地震ですが、対策をすれば大きく被害を減らすことができます。地震への備えチェックシートを参考に、発災時に慌てずに行動できるよう、日頃から地震への備えをお願いします。緊急地震速報を活用しましょう。最大震度5弱以上または長周期地震動階級3以上が予想される場合に、震度4以上または長周期地震動階級3以上の揺れが予想される地域に対して、テレビや携帯電話などを通じて緊急地震速報が発表されます。緊急地震速報発表から地震の強い揺れが来るまではわずか数秒から数十秒くらいです。周囲の状況に応じて慌てずに まず身の安全を確保することを心がけましょう。地震への備えチェックシート、避難場所、避難所、危機箇所、危険箇所の確認、ハザードマップを避難場所や避難所、地域の危険箇所を確認しましょう。ハザードマップは市ホームページからご覧ください。災害情報入手方法の確認、信頼できる情報の入手方法を確認しましょう。市の災害情報は市ホームページ、市公式 SNS、LINE、X、旧 Twitter、Facebook、Yahoo、防災速報アプリ、CATV、緊急速報メールなどを用いてお知らせします。備蓄食料、飲料水の準備、可能な限り1週間分程度、最低でも3日分程度の食料、飲料水、携帯トイレなどを備蓄しましょう。避難の際に持ち出すものを非常持ち出し袋に詰めて、慌てずに避難できるようにあらかじめ準備しましょう。避難所の備蓄は限りがあるため、必要な食料、飲料水などを持参してください。家族で防災会議。家族の連絡方法、避難場所、集合場所を確認しましょう。災害用伝言ダイヤル171の使い方を確認しましょう。毎月1日15日は体験利用ができます。住宅の耐震化、家具、転倒防止対策、住宅の耐震診断、耐震改修を行い、倒壊を防止しましょう。家具などの固定やガラスの飛散防止フィルムの貼り付けを行いましょう。東海トラフ地震、常滑市の被害想定、理論上最大想定モデル、想定と被害予測を読みます。人的被害、死者数、建物倒壊などで300人、浸水津波で200人、火災で50人、建物被害、全壊、焼失等数、揺れで4300棟、液状化で約10棟、浸水津波で約70棟、旧傾斜地崩壊など約20棟、火災約2400棟、最大震度7、最大津波高 5.5 メートル、最短津波到達時間、津波高30センチの到達時間54分、浸水面積、浸水深1センチ以上588ヘクタール、平成26年5月30日、愛知県公表、愛知県東海地震、東南海地震、南海地震等被害予測調査結果より、地震が起きた時の行動、安全行動1、まず低く、2、頭を守る、3、動かない。効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議より、市防災ラジオ販売見合わせ、調達が困難なため、今年度の販売を見合わせます。代替手段としてスマートフォンなどに同方無線の内容を配信し、文字や音声で確認できる防災アプリの導入を進めています。運用開始の際は市ホームページや広報などで案内します。令和5年度優良工事表彰受賞おめでとうございます。本年度から 市が発注した建設工事の施工にあたり、特に優良な成績で完了させた建設業者を表彰する優良工事表彰制度を開始しました。この制度は工事の施工に関する意欲を高めるとともに、工事の品質の確保及び施工技術の向上を図ることを目的としています。令和4年度に完了した対象工事68件の中から選ばれた工事の受賞者にインタビューをしました。株式会社東海エコン、工事名、常滑中学校トイレ改修工事。施工手順の確認と施工完了後の確認の徹底。9、工事施工に際し品質向上のために気をつけていることは。 A、 施工手順の確認と施工完了後の確認の徹底に努め、関係者と十分に打ち合わせを行い、最善の方法で施工を進めるように心がけています。 9、 今回の工事において特に気をつけた点は。 A、 限られた工期の中、効率よく施工できるような工程管理と学校運営に支障がないよう安全に配慮しました。 9、 建設業界における今後の課題や取り組みたいことなどは。 A、 建設業は労働環境が厳しいイメージがあるが、働きやすい環境になるよう努めていきたいです。有限会社早川ポンプ店、工事名、重要給水施設排水管敷設工事。地域の皆様の暮らしに貢献したい。9、受賞を初めて聞いた時のお気持ちは。 A、 大変驚くとともに光栄に思いました。日々真摯に取り組む日常の積み重ねがこの結果を招いたと自負しています。 9、 今回の工事において特に気をつけた点は。 A、 交通量の多い道路であり、事業所などへの出入りの安全確保や密な工程の打ち合わせに力を入れました。9、建設業界における今後の課題や取り組みたいことなどは。 A、 課題は何といっても人手不足です。若い人たちに自分たちで物を作る、想像する喜びを知ってほしいです。また地域の皆さんの暮らしに貢献していきたいと思っています。問い合わせ、財政課、電話476103、ファックス354567。新型コロナウイルスワクチン接種について。令和5年度秋開始接種については、国の審議会において追加接種可能な年齢の人を対象に、秋から冬にかけて追加接種を行うこととされています。国の示す接種方針に従い、市の接種体制を整備していきます。今後、詳細が決まり次第、広報、市ホームページでお知らせします。対象者、初回接種、1、2回目接種を終了した5歳以上の人、接種券発送時期、9月上旬から順次発送、接種開始時期、9月下旬、使用ワクチン、12歳以上、オミクロン XBB1 系統株ワクチン、5歳から11歳、小児用オミクロン XBB1 系統株ワクチン。ワクチン接種により、現在の流行主流株であるオミクロン XBB 系統株によるコロナウイルス感染症の重症化予防効果はもとより、発症予防効果の向上が期待されます。前回の接種後に転入してきた人で接種を希望する場合は、接種券発行申請が必要です。 接種に関する努力義務の対象者、65歳以上の高齢者及び基礎疾患を有する人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人、上記以外の人は努力義務は適用されません。ただし、努力義務の適用にかかわらず、ワクチン接種は強制ではありません。接種を受ける人の健康状態やワクチンの有効性及び副反応を十分理解し、ご判断ください。問い合わせ、コロナウイルスワクチン推進チーム、保健センター内、電話347000、ファックス349470、新しい農業院農地利用最適化推進委員が決まりました。農地法などに基づく審査調査を行い、地域農業をサポートします。任期令和5年7月20日から令和8年7月19日問い合わせ農業委員会事務局経済振興課内、電話476118、ファックス349784、農業院松田明弘小菅谷、竹内陽一前山、竹内義弘西の口、中野勝本山形、岩川義弘桧原、皆川達夫八田、竹内弘次久米、水野俊明石瀬、竹内義次小倉、竹内初義西の口、中山節次かばいけ、柿田幸代屋上、土井貞雄たるみ、山本常俊刈谷、山本智也酒井、酒井涼子酒井、農地利用最適化推進委員村上博史八田、菅勝成八田、片山博文久米、諏訪富安前山、竹内高雄宮山、吉田拓光榎木戸、渡辺和文田屋、水野博康屋上、森下陽一西矢野、渡辺義人熊野、岩川武志小葉、吉房照夫大谷、酒井岩尾広め。市議会定例会の会期日程、令和5年第3回市議会定例会の開催予定は次の通りです。9月4日月曜日、開会議案上程説明、9月6日水曜日、7日木曜日、一般質問、9月8日金曜日、議案質疑、委員会付託、予算委員会、決算特別委員会、9月12日火曜日、経済建設委員会、9月13日水曜日、文教構成委員会、9月14日木曜日、総務委員会、9月20日水曜日、議会運営委員会、委員長報告、質疑、討論、採決、決算確認案を除く、9月21日木曜日、25日月曜日、28日木曜日、決算特別委員会、9月22日金曜日、決算特別委員会予備日、9月29日金曜日、議会運営委員会、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。開始時間、9時30分、議会運営委員会は9時。問い合わせ、議事課、電話476128、ファックス346710。
観光まちづくり、観光地常滑、映えスポット巡り、土管坂、常滑の古き良き歴史を感じる坂道、 焼き物散歩道の代表的な風景の一つである土管坂。左右の壁には土管と焼酎瓶がびっしりと土留めとして埋められており、常滑の窯業の歴史を感じられます。地面には土管や焼酎瓶を焼く際に焼き台として使われていたケーサーワが敷き詰められています。常滑焼に囲まれた坂道で素敵な一枚を撮ってみてはいかがでしょうか。撮影した写真はハッシュタグハッピーカモン常滑、ハッシュタグ今月の常滑をつけて SNS に投稿してくださいね。問い合わせ観光プラザ、電話 34-8888、 ファックス 34-8880。 一般社団法人常滑観光協会インスタグラムアカウントでは常滑市の魅力を発信しています。みんなも一緒に投稿するにゃん。うち常滑焼き使ってます。食と器の出会い事業補助金を活用して常滑焼きの器で飲食ができる店舗を紹介します。第5弾は足湯カフェ俺の金の焼き芋。常滑焼きの土管で焼いた焼き芋は絶品です。熊型のお皿はオープン当時から使っていて可愛いと評判。何を盛り付けても映えるところが気に入っている。お客さんからはこれは常滑焼きですかと聞かれることがあるので、常滑ストアで作ることができますよとお答えしている。陶芸体験をしたい観光客は多いので良い案内になっていると谷川さんは話します。谷川明さん、常滑市出身。俺の金の焼き芋以外にも外壁屋や宿などを経営している。マイブームはメダカを育てること。足湯カフェ俺の金の焼き芋、住所栄町2-88、営業時間10時から17時、不定休です。問い合わせ、観光戦略課、電話 47-6116、ファックス 34-9784。愛知スカイエキスポ、愛知県国際展示場だより。愛知県国際展示場は2019年8月に開業し、数万人が来場する大規模な展示会や有名アーティストのコンサートなどが開催されてきました。今後もたくさんのイベントが予定されていますので、ぜひ足を運んでみてください。これまで開催された主な展示会など初開催のみ、2019年11月第57回技能五輪全国大会、第39回全国アビリンピック、2019年12月フィールドスタイルジャンボリー2019、2020年11月インターペッツ愛知、2021年3月国際物流総合展2021、2021年6月フーマジャパン2021国際食品工業展、2021年10月 SDGs 愛知エクスポ2021、2021年11月ロボカップアジアパシフィック2021愛知、2022年4月第1回名古屋モーターサイクルショー、2022年7月ロボットテクノロジージャパン2022、2023年5月フィールドスタイルジャパン、2023年7月人と車のテクノロジー展2023名古屋。これまでコンサートを開催した主なアーティスト、ビッグバン キング GNU、 ラルク・アンシェル、セブンティーン、桜坂46、オフィシャルヒゲダンディズム、20、ビーズ、国民健康保険。国民健康保険、国保は、職場の健康保険などの加入者、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護を受けている人を除き、すべての人が国保に加入しなければなりません。問い合わせ、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607。こんな時は、14日以内に届け出を。加入するとき、国外、市外から転入した。職場の健康保険をやめた。健康保険の被扶養者から外れた。健康保険をやめた証明書、被扶養者から外れた証明書が必要です。子供が生まれた。生活保護を受けなくなった。保護廃止決定通知書が必要です。脱退するとき、国外、市外に転出する保険証が必要です。職場の健康保険に加入した、健康保険の被扶養者になった。国保と職場の健康保険の保険証が必要です。加入者が死亡した、保険証、喪主の口座がわかるものが必要です。生活保護を受けるようになった。保護開始決定通知書、保険証が必要です。その他、住所、世帯主、氏名が変わった。保険証が必要です。世帯を分けたり、一緒になったりした保険証が必要です。就学のため、市外に住所変更した。保険証、在学証明書が必要です。保険証をなくした、汚れて使えなくなった、使えなくなった保険証が必要です。すべての届け出に必要なもの、1、世帯主及び該当者の個人番号、マイナンバーカードまたは個人番号通知カード、2、届け出に来る人の身分の確認ができるもの、免許証など。加入の届け出が遅れると、国保税は届け出日からではなく、国保の加入資格が発生した日、職場の健康保険の資格喪失日や転入日などまで遡って納めなければなりません。また、保険証交付前の医療費が全額自己負担になる場合があります。脱退の届け出が遅れると、職場の健康保険などに加入したら、国保を脱退する届出が必要です。届出がない限り、国民健康保険税の請求を止めることはできません。また、職場の健康保険などの資格を取得した日以降に、国保の保険証で受診したり、国保の検診を受けたりした場合、国保が負担した医療費を返還していただきます。年金生活者支援給付金。年金などを含めても所得が低い人の生活を支援するために年金に上乗せして支給するものです。毎年前年度の所得で支給要件に該当するか判断します。所得額が前年より低下したことなどにより新たに支給対象となる人には日本年金機構が9月ごろ給付金請求書を送付します。今まで支給対象外であった人でも、世帯構成の変化や所得の構成があった場合、支給対象となる可能性がありますので問い合わせてください。支給要件、老齢基礎年金を受けている人への給付金。1、65歳以上であること。2、世帯全員の市民税が非課税であること。3、前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が指定する金額以下であること。 障害基礎年金または遺族基礎年金を受けている人への給付金。1、前年の所得が指定する金額以下であること。申請問い合わせ年金給付金専用ダイヤル電話0570-054092、保険年金課電話47-6114、ファックス34-5607。金婚を祝う会、毎年金婚をお迎えになるご夫婦をお招きしお祝いします。参加を希望されるご夫婦はお申し込みください。日時11月22日水曜日10時、場所ボートレース常滑トコタンホール。内容祝詞記念品の贈呈。対象者昭和48年に婚姻入籍したご夫婦。申し込み方法、申し込み用紙に記入し市社会福祉協議会まで持参郵送ファックスでお申し込みください。なお申し込み用紙は高齢介護課常滑市民交流センター市ホームページにあります。申し込み期限9月29日金曜日。問い合わせ市社会福祉協議会新名町 3-35 電話 43-0660 ファックス 43-0838